おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。オープン AI がコーデックスという AI を社内で安全に使うための仕組みを公開したというニュースです。コーデックスってコードを自動で書いてくれるエージェントのことですよね。
ええ、そうなんですよ。AI が自律的にコードを書いて実行する、いわゆるコーディングエージェントですね。便利な反面、エージェントが外部のシステムに勝手にアクセスしたり、意図しない操作をしてしまうリスクもあるんです。OpenAI はそのリスクに対して具体的な安全策を整備して公開しました。
え、AI が意図しない操作をするってどういうことなんですか？なんだか少し怖いですね。
例えば、AI にこのバグを直してと頼んだとき、関係ないファイルまで書き換えてしまうようなケースが考えられます。それを防ぐのがサンドボックスっていう隔離環境なんです。作業をその箱の中だけに閉じ込めて、外に影響が出ないようにする仕組みですね。
ああ、そういうことなんですね。砂場で遊ばせるみたいなイメージですね。他にも対策はあるんですか？
はい。大きく3つあって、隔離環境に加えて、承認フローと監視記録の仕組みも組み合わせています。AI が何かアクションを起こすとき、人間が確認して OK を出す承認フローを挟む。さらに何をしたかをすべて記録しておく。この3つを組み合わせることで、透明性と安全性を両立させているんです。
わあ、それは知りませんでした。企業が AI エージェントを導入するとき、こういった仕組みをあらかじめ設計しておかないといけないんですね。なんだか、AI を使う側の責任も大きいんだなと感じました。
まさにそこなんです。OpenAI がこの事例を公開したことで、業界全体のベースラインになっていくと見られています。コーディングエージェントを使うなら、実行環境の隔離、承認フロー、ログ収集、この3点をアーキテクチャの設計段階から組み込んでおくことが、これからの開発標準になっていきそうですね。
続いてのニュースです。メッシュタスティックっていうプラットフォームが話題になってるそうですね。名前からしてなんだかワクワクする感じがするんですけど、どんなものなんですか？
簡単に言うと、携帯電話の電波もインターネットも使わずにメッセージを送れる仕組みなんですよ。ローラっていう無線通信の規格を使ってて、これが長距離、低消費電力っていう特徴があるんです。安価なハードウェアを何台か置くだけで、メッシュネットワーク、つまり端末同士が網の目のようにつながる通信網が作れるんですね。
わあ、それは知りませんでした。携帯が使えない場所でも連絡が取れるってことですよね。山の中とか、災害の時とかに使えそうですね。
まさにそこなんですよ。山岳地帯や被災地みたいにインフラが整っていない場所での利用を想定しているんです。しかもオープンソースだから設計や仕組みが公開されてて、ドキュメントもコミュニティも充実しているんですね。ですからエンジニアが導入しやすい環境が整っているんです。
え、意外ですね。そういうことならもっと大掛かりなシステムが必要なイメージがありましたけど、個人でも試せるものなんですか？
そうなんです。そこが面白いところなんですが、安価なハードウェアで始められるので、災害対策のプロジェクトや途上国での通信インフラ整備にも使えるんですよ。IoT や市民向けの通信ネットワークにも広がっていく可能性がある。そういう点でエンジニアの間でも注目されているんです。
続いてのニュースです。Google クラウドがフロードディフェンスという不正対策サービスを提供しているんですが、これが以前に撤回されたある提案と 同じ仕組みじゃないかって指摘されてるそうですね。
これはですね、少し歴史を遡らないとなんです。2023年に WEI、正式にはWeb Environment Integrity っていう仕組みを提案したんですよ。簡単に言うと、あなたのブラウザは信頼できる環境ですか？ってサーバー側が確認できる仕組みです。ただ、プライバシーの侵害になるほか、Web の開放性を損なうって強い批判を受けて取り下げられたんです。
ほう、一度否定されたものだったんですね。それが名前を変えて戻ってきたかもしれないってことですか？
そういう見方が出ているんですよ。今回のフロードディフェンスは、不正対策という目的を掲げているので、一見すると正当なサービスに見えます。ただデバイスの環境をサーバー側が検証するっていう仕組みの根っこの部分が WEI と本質的に同じじゃないかって指摘されているんです。目的が変わると、受け入れられやすくなるってのがポイントですね。
え、それは意外ですね。不正対策って聞くと安心感があるので、そのまま使い始めちゃいそうです。企業が導入する際には何か気をつけることはあるんですか？
導入を検討する場合は、このサービスがどこまでユーザーのデータを収集するのかを事前にしっかり確認した方がいいですね。それからウェイが批判された文脈も踏まえて、他の不正対策の手段と比べてみることも大事なんです。不正対策のためっていう理由だけで判断せず、ユーザーへの影響まで見ておくことが求められますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。ラズベリーパイゼロを使ってストレージなしでウェブサイトを動かしているという話題なんですが、ストレージなしってどういうことなんですか？
これはですね、OS もサイトのデータも全部 RAM、つまりメモリの上だけで動かしているんですよ。普通はパソコンでもサーバーでもデータをどこかのストレージに保存しておきますよね。それを一切使わない構成にしているんです。
え、それは知りませんでした。でも、メモリだけで動かすって、電源を切ったらデータが全部消えてしまうんじゃないですか？
おっしゃる通りで、電源を落とせば消えます。ただ、ウェブサイトを配信するだけなら、それで十分なんですよ。起動時にデータを読み込んで、あとはずっとメモリ上で動かし続ける。そういう割り切った設計なんですね。
ほー、なんか潔い感じがしますね。そもそもラズベリーパイゼロってどのくらい小さいものなんですか？
数百円台で買える超小型のボードです。それにアルパインリナックスというとにかく軽い OS を載せているんですよ。ストレージがない分、故障のリスクも減りますし、起動も早いというメリットがあるんです。
え？そんな安いもので本当にウェブサイトが動くんですね。クラウドとかを使わなくてもいいんですか？
まさにそこが面白いところなんですよ。クラウドにも VPS にも頼らず、自宅の格安ハードウェアだけで公開できることを示している事例なんです。実際の機器は冷蔵室でひっそり稼働しているそうですよ。
冷蔵室、それもまた独特ですね。エンジニアの方には参考になりそうですか？
いいところに気づきましたね。本番環境にそのまま使うのは慎重に考えた方がいいですね。ただ手元に余っているラズベリーパイがあれば、学習や実験の題材としてはすごく面白い構成だと思いますよ。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。 AI が脆弱性の文化を二方向から変えているというニュースです。脆弱性ってセキュリティ上の弱点のことですよね。それが AI でどう変わっているんですか？
簡単に言うと、 Linux のセキュリティコミュニティには長年の慣習があったんです。脆弱性を見つけたら限られた専門家だけで情報を共有して静かに修正してから公表する。そういう流れですね。ところが AI ツールが普及してその慣習が崩れ始めているんです。
え？偉大ですね。静かに修正するってむしろ丁寧な対応に聞こえるんですけど、それの何が問題になっているんですか？
ここが面白いところなんですが、AI が修正の内容を即座に検証できるようになったんです。今回のコピーフェイルという脆弱性では、修正が公開されたその日のうちに、これは不十分だと指摘される事態が起きました。つまり、時間をかけて非公開で修正しても、AI で一瞬で問題点を見抜かれてしまうわけです。
ほう、それは怖いですね。では、セキュリティチームとしては、どう対応していけばいいんですか？
修正を公開する前に、複数の視点でしっかりレビューする体制が必要になってきます。AI が検証を高速化してくれる一方で、修正の品質基準や公開のタイミングを見直さないといけない。開示のプロセス自体をアップデートする時期に来てるってことですね。
ラストはこちらのニュースです。Linux のセキュリティに関わる脆弱性が見つかったということなんですが、タイトルがちょっと怖いですね。U32 を渡したら、ルート権限をもらったって書いてあって、これ、どういう意味なんですか？
ざっくり言うと、IO ユーリングという Linux の仕組みに見つかった脆弱性の話なんです。IO ユーリングは、サーバーがデータの読み書きを高速に処理するための機能で、クラウドやデータベースで広く使われているんですよ。
ほう、それは知りませんでした。でも脆弱性って具体的にどんなことが起きるんですか？
一般ユーザーとして入り込んだ攻撃者がサーバーの最高権限、つまりルートを乗っ取れてしまうんです。これを LPE、ローカル権限昇格というんですが、コンテナ脱出やサーバーの完全乗っ取りに直結するので、影響範囲がすごく広いんですよ。
え？それは怖いですね。原因は何なんですか？
U3NU という32ビットの数値の型の扱いに欠陥があって、そこを突かれているんです。IO ユーリングはこれまでも深刻な脆弱性が何度も報告されていて、新機能を追加するたびに攻撃の入り口が増えてしまうという構造的な問題も抱えているんですね。 まさにそこなんですよ。まず Linux カーネルのバージョンを確認して、パッチが当たっているかチェックしないとですね。IO ユーリングを有効にしているサーバーは特に優先度が高いです。それに加えて、セコンプや SE Linux で IO ユーリングの利用を制限する緩和策も合わせて検討した方がいいですね。
面白いですね。というか、怖いですね。新しい機能が便利になればなるほど、セキュリティのリスクも増えていくんですね。エンジニアの方は本当に大変ですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。